そうなれば中国は軍艦を出す。平成19年11月、東シナ海のガス田共同開発をめぐる日中局長級協議で、日本側がガス田試掘を示唆すると、中国側はこうあからさまに恫喝してきた。当時肖氏はこの事実を一面で報じたが、他氏は関心が薄いのか後追いをしなかった。時の福田康夫総理大臣は親中派で鳴らしていた。あれから8年余りが過ぎた9日未明、中国の軍艦はとうとう尖閣諸島、沖縄県石垣市周辺の日本領海に隣接する接続水域に姿を現した。一触即発、不測の事態を招きかねない暴挙である。中国が初めて軍艦を接続水域へ侵入させたことは、我が国の安全保障上、新たな段階に入ったと考えざるを得ない。民進党次の内閣の長島昭久ネクスト外相らは9日談話を発表し、政府に引き続き警戒監視や関係各国との緊密な連携を求めた。その認識は正しい。岡田克也代表もこの日記者会見を開いて、危機感を国民は持っていただきたいと呼びかけた。さすがに中国の脅威を前にしては与野党もないかと思いきや、その期待は裏切られた。岡田氏が強調した内容は、安倍晋三総理大臣は憲法9条の改正を考えているだった。折しも民進党など野党4党の幹部は、市民連合と安全保障関連法廃止などの政策協定で合意したばかりである。民進党自身も認める新たな段階に突入した安全保障環境下で、どうして日米同盟の弱体化や自衛隊を違憲状態にとどめる9条の牧首を訴えるのか理解に苦しむ。岡田氏は永田町で、一度公と定めたらぶれず信頼できると評価される反面、官僚出身らしく理路整然と間違うと揶揄する声もある。他のことならともかく、こと安全保障で間違うと取り返しがつかない。平成28年6月11日、産経省。